西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、今日から始まります西宮文学案内。実はそういう講座がありまして、今回はそのラジオ版といったところなんですが、このラジオ版の西宮文学案内が誕生するそのいきさつのようなものを、総合プロデューサーの川内篤郎さんにお話を伺いたいと思います。文化プロデューサーの川内篤郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回はラジオに登場でございますが、西宮文学案内、はい、
これは西宮文化振興財団主催してます西宮文学案内っていうね、一連の講座があるんですけど、西宮住んだいろんな文学者の話とか、西宮舞台にした作品とか、それ全部紹介して、割合好評でね、固定客も随分増えてきたので、で今市のホームページサイトでも西宮文学回廊、ここで公開してるんですけどね、いよいよ今度はラジオ版ということで、いわゆるメディアミックス、
そうですね、たくさんの皆さんに聞いていただいて、そしてまたこの番組をきっかけに、そういった文学を読んでいただいたりっていう、
それほどね、本当題材が西宮多いんですよ。住んだ作家も多いし、それから出身の作家も多いし、それから何よりも地元舞台にさ文学がいっぱいありますのでね、それぜひ知っていただきたいというか。
ということは、月替わりでいろんな作家、あるいは、なんかもの、いろんなものをこう取り上げていく、
あるいは場所とかね、
ということで、今月4月は、村上春樹さんにスポットを当ててということなんですが、
最も今世界的に有名な作家ね、この人は西宮と深い関わりがあるどころじゃなくてですね、もう西宮はそのものの、アイデンティティのような作家なんですよ。これをぜひご紹介したいということなんです。
そうですね、さあ、そして川内篤郎さんにも登場していただくんですが、
これはちょっと先ですけどね、7月、阪急今津線、最近映画にもなりましたけどね、もともと今津線っていうのはすごくいろんなネタの宝庫なんですよ。これをぜひ紹介したいと思ってね。
そうなんですか。
映画の撮影所もあった、レコード会社もあった。
レコード会社だったんです
よ。今津の方にね。
西宮ってすごいとこなんですね、そういうふうに考えていくと、
今でもね、人口40万人台で、プロの野球チームとプロのオーケストラある街っていうのは日本に他ありませんよ。政令指定都市ではありますが、その中小都市でも西宮だけなんですね。でもその下地は戦前からいろんなものが蓄積されてきてるので、そこから花開いてるわけで、そこを紹介したいということですね。
なるほど、ということで、これは楽しい、番組になりそうでございますので、ぜひ皆さんも、聞いて、そしてまた講座にも参加していただいたりしながら、でまた文学も読んでいただいて、ぜひ我が町西宮、ちょっと誇りに思っていただきたいですね。
それは根付いてきた頃に多分ノーベル賞を取られると思いますのでね。
もうバッチリですね、これは。
筋書きができてますから。
タイミングとして。
できてますから。
ということで、ぜひ、ではその今月のですね、村上春樹についていろいろナビゲートしてくださる方、ちょっとご紹介いただきたいと思いますが。
これはね、もうこの人自身もね、今非常に話題の人なんです。小西幸治さんと言いましてね、定年後、ために生きてきたようなね。
この村上春樹のことを語るために。
村上春樹中心に、この西宮のことをね。だからその多分定年のだいぶ前から、そんなことばっかり考えて生きてた人じゃないかなと思うんですけど、その通りの展開になってきてるんです、
そうなんですか、では今月のナビゲーターご紹介したいと思います。西宮芦屋研究所副所長の小西幸治さんです。どうぞよろしくお願いいたします。トップバッターですよ、小西さん、いやいや、なんで興味を村上春樹さんに持たれたんですか？
そうですね、私ね、本当村上春樹さんという名前は、 まあ、デビューしてしばらくして知っておりましたけども、はい、ノルウェーの森を出した頃でもまだ読んでなかったと、あら？いうことでしてね、はい、私自身が40代半ばぐらいにですね、うん、まあ、海外にいたんですよ。その時にですね、現地の本屋行きますとね、英語、中国語で、さらに紀伊国屋なんかと日本語、これが同じ作家の本が並んでるんですね、村上春樹だけなんですよ、あれって思って、で今度またどういうんですか、日本人会のまた古本市なんか行きますと、やっぱりありまして、そこで全部集めまして、はい、読んでたんですね。そうするとなんか西宮とか芦屋の景色がようけ出てくるんでですね、あれって思ってたら、あと調べたらまさに高齢小学校卒業と、私は高齢小学校じゃないんですけど、うん、浜中で高齢小学校の卒業生、今日も来ていただいている佐藤さんもですね、はい、昔南野さんっていう名前だったんですけど、高齢小学校の卒業だね、
はい、
ということで、あれと思ってですね、それからもう猛烈に読み始めたというのが、まあ、実情なんですね、
はい、ねえ、はい、今日はその村上春樹の同級生、はい、のそうですね、佐藤恵子さんにも来ていただいています、はい、どうぞよろしくお願いいたします。どんな村上少年はちっちゃい頃、やっぱりかなり目立つ存在でした。
いや、それが皆さん思われるように、その特別優秀で、そのノーベル賞をもらわれるような優秀な人として目立っているのではなくって、もっと違う目立ち方をしてたような少年でした。
もっと違う目立ち方ってものすごく気になるんですけど、どんな目立ち方をしてはったんですかね。
例えばとっても偏食がきつかって、
食べ物の好き嫌い、
そうですね、はあ、当時の給食おいしくなかったんですよ。
ですよね、
だ
からなんかね、ちょっと焦げた匂いのするね、脱脂粉乳だったり、
脱脂粉乳もそれでね、はい、やっぱりお口に合わなかったんだと思うんですけれども、
はい、
とってもおうどんが大好きでね、
はい、
それでおうどんの時はとっても朝から明るくってそういう少年でした。
はあ、おうどんのこと書いてはるんですよね、はい、後に。
はい、辺境近況っていう、まあ、村上春樹さんが、まあ、やった紀行文ですね、まあ、これに実は神戸まで歩くという、まあ、西宮から神戸まで歩いたのも入っておりますけども、
震災後ね、
はい、
その
この中に、超ディープさぬきうどん紀行っていうのがあるんですね、
はい、
まあ、これはもうお承知のようにさぬきうどん、ちょうど高松のですね、うん、香川県 のうどんのことを実は書いたやつがあります、
は
あ、まあ、私はもうそれを読んでですね、翌日もうどん食べたくて車飛ばして丸亀コンピュータさんの方行ったということもあるんですけど、まあ、地元ではね、さぬきうどんを全国区にしたのは村上さんだというのが、はあ、現地の人なんかは言ってる人はいます。
へえ、はい、じゃあその一番根っこのところが小学校の給食だったと、
うん、だったかもしれませんね。
はあ、いやいろんなエピソードが出てきそうですよね、はい、なんかそれにこれは特に覚えてるわっていうようなエピソードってありますか。
でそれも言っていいのかどうかわからないんですけれども、
はい、
運動は苦手でしたよね、
うん、
だからリーダーでもなかったし、スター的な存在でもなかったし、はあ、でもとっても育ちのいい愛すべき少年ではあったと思います、
はあ、でも佐藤さん、まあ、当時南野さんでしたけれども、はい、卒業文集をご一緒に作られたんですって。
そうなんですね。その時担任が小谷先生っていう先生だったんですけれどもね、
はい、小谷先生もね、桜井 FM に、は
い、出ていただいて西宮の語り部ですかね、
はい、はい、
その時小谷先生がご指名で3人を選んでくださったんです。
3人、
はい、
ということは南野恵子さんと、はい、もう一人誰かと村上春樹さん、はい、
そうなんです。
は
あ、それは決して優秀だから選ばれたのではなくって、
ほう、
何か卒業におまけを一つずつつけてあげようという選び方だったような気がして。
でも今となってみれば
そうなんですね。
今日ね、実はそれをお持ちいただいてるんですけど、はい、これはものすごいお宝ですよね。
そうですよね。特にこの文集のね、はい、一番巻頭にですね、うん、村上さんが書いてるんですよね。その 卒業の、ね、これ代表して書いたわけでしょ彼が。
そうです ね前はもう、はい、あの初めの関東の言葉はあれですね、は
い、村上すごいですね。ちょっとその一節を読んでいただけませんか。これ全部読むとやっぱりいろいろ著作権とかなんとかとかってかかってくるんでしょうね。
それでね、うん、あのクラスのみんなのことをこう一房の青いブドウに例えてるんですよね、はい、この最後の言葉なんですけれども、みんなの作品がここに集められました。一粒一粒の集まった一房のブドウです。まだ青いブドウばかりかもしれませんけれども、青くても渋くても伸びゆく命のこもったブドウです。私たちの少年時代の希望を込めた文集がこれです。
すごいですよ。村上春樹
すごいですね。
もうなんか作家の目
もう ねもう感じられますけれどもね、はい、当時私もきっとこれを読んでいたのに片鱗も感じることができなかったんですよね、大人になってみて読んでみてすごいなってあまりにも自分たちとの格差に愕然としました。
でもその一房のブドウ青いブドウの、はい、そのフレーズを受けて後書きを南野さんお書きになったんですよね。
そうですね、後書きにはあの使っていいって言ったら使っていいよっていうことだったので、うん、後書きには使わせてもらって、
はい、
そんなうちに渋く青かったブドウの実も甘くよく熟したブドウになっていくでしょう。この文集に寄せられました小谷先生のご好意をはじめなんていうことで結んでるんですけれどもね、今にしたらね、いや村上君はこういうふうに使われたくなかったやろうなって思います。
それにあのなんかね、いわゆる修学旅行の感想文っていうか、まあその寄稿文みたいなものもタイトルが真珠の国を訪ねて、
そうなんですよ ね
伊勢志摩に、
そうです ね私たちのお決まりのね、
はい、そうでしたよね西宮の当時はね
修学旅行ですのにね、はい、そうです
ねやっぱりもう文才というかそんなこと言うのも失礼ですけれども、まあ、当時からすごかったんですね。ちょっと普通の子のなんか修学旅行に行ってとかね、楽しい思い出みたいなんじゃないんですよ ね真珠の国を訪ねて。
これはね、私もこの後、皆さん私がこういうふうにしてるとこう持ってきてくれるんですが、
はい、
中学のまた卒業文集だとか、さらに高校とかもうどんどんそのもう信じられないぐらいのやっぱり素晴らしい文章を書いてるんですよね。だからこれはもう親に頼んで書いてもらったようなレベルじゃないですよ。やっぱり本人が成長してるんですよ、そうそうそうそう。まあ、すごい
なんかでもさっきの聞いてるとこれ本当に小学生が書いたんって親御さんにちょっと助けてもたんちゃうんって一般人なら思いますけれども、あの村上春樹さんですからそりゃそうだったんですよ ね当時からね。でも今日はそのね、1回目で西宮と村上春樹というまあタイトルで、ね、お話を伺うんですが、本当にだから西宮と村上春樹っていうのは太いこう絆で ね、
そうですね、
なんですよね。もっともっとこれアピールしても、はい、
そうですね、
いいですよね。
と思いますね。村上春樹さんほど、まあ、世界中40何カ国語で、まあ、翻訳されて読まれてる作家がいないわけですから、うん、まあ、その中に出てくる西宮の景色ですね、これはこうなんだというのはもっと出していってもいいと思うんですね。で私もね、その、まあ、なぜ村上春樹さんを呼ぶようになったかには先ほど申し上げたように、その中に西宮の景色が出てくるというところでぐっと入っていったんですけども、うん、まあ周りの人が言わしたらね、お前が勝手にその画伝飲水というか思ってるだけやとこうずっと言われてきたところもあるんですけど、実はちょっと前にね、その文芸評論家のですね、鈴村和成先生が、まあ、その要するに村上春樹がある昔アメリカ の雑誌社にねインタビューで答えたところを引用された話があるんです。それは何かというと、自分は子供の頃を書くときは自分の記憶の引き出しを開けますと、ここに書いてるんですね、はい、神戸にいた頃 の記憶の引き出しを開けて書きますって書いてるんです。でもこの頃神戸っていうのは当然この辺も代表しての神戸ですから、
いわゆる阪神館、はい、ね、という意味でしょうね、
は
い、
まあ、外国人に阪神館って分かりませんから、その言葉を聞いてホッとしたんですね、うん、あ、そうかと。私が例えば南野さんとかからとか、まあ、あと 高齢者学校のね彼の同級生から聞いたような話というのとか、あるいは自分が見てきた景色、これがこうだと思ったらやっぱり正しかったんだというふうに、まあ、最近は思うようになりましてですね、
はい、
まあ、あの雲辺のカフカの舞台は西宮だとか、まあ、いろんなことは言ってるんですけどね、まあ、あの、まあ、これをぜひともね、あの日本中だけじゃなくて、まあ、本当に世界中の村上ファンに発信していきたいなというふうに、まあ、常々思っております。
なるほどね、はい、特に、まあ、小西さんはその外国にいらした時にそのずっとお読みになったということで、はい、余計そのなんかふるさとへの郷愁とこう、はい、オーバーラップして、はい、この村上文学の中の西宮っていうのが印象が強かったってことも言えるんではないかと思うんですけどね、
は
い、
まあ、さらに私がそういう気持ちを強くしたのは村上さんからメールをもらったんですよね。
E
メール
直接ですか。
はい、はい、
でそれはまあ多分あのちょっとプライベートな、はい、あのメールかなと思うんですが、はい、差し支えないところでちょっとご紹介いただけるというか、
まあ、あのこれはねあまりちょっと、はい、あの息子にも言ってないんですけど、うちの下の息子は東京行く時があったんですね。ちょっと大学卒業してですね、その時に、まあ、村上さん自身ふるさとを離れて東京に住み着いた人ですよね、
はい、
その時にあの言うことも知った上でね、例えばこの息子が東京に行くんですけど、その、まあ、いつか必ず帰ってこいと強く言って送り出した方がいいのでしょうかというようなことを入れたわけですよ、
うん、
そのまあいうようなことでね、それに対して村上さんからまあ返事が来たんですね、はい、
村上さんはそのふるさとになかなかこうね、はい、思いはあるけれども帰りづらいみたいなことをちょこちょこ書いてらっしゃいますけれども、
うん、まあ、確かに、まあ、本当に帰って来られたのは震災の後にね、あの、まあ、ご実家が芦屋の、その時は芦屋行ってられたんですけど、それがちょうど、まあ、住めなくなったんでということで、で、まあ、あと、まあ、震災のいわゆる、まあ、慰問というような意味もあって、あの読書会というのをね、あの、
はい、
芦屋と神戸でやってるんですけど、まあ、その時には鍵坂に戻ってきてる。それからあと辺境近況という本を書くために西宮から神戸に行った時も戻ってきてますね。だけどやはりもうご両親がもうその後向こうへ引っ越されたんで、もう帰ってくるチャンスもなくなったということですね、
うん、
だけど、まあ、私が読んでる限りは非常にその具体的な、ね、地名とかは挙げてないですけど、この阪神会に対する思いってかなり深いというか、いい形でですね持ってらっしゃるように思いますね、
はい、そして、まあ、いろんなそのキーワードというんでしょうかね、はい、その例えばヤギ、
はい、
強竹と、
はい、
そういったものがこうふるさととのすごいパイプというか、はい、何かを感じさせるということで、
はい、
ねえ、
まあ、大きくはね、本人が阪神館少年という言い方をしてますよね、
はい、
まあ、まあそれはもう一つ置いたとして、今あの松井さんがおっしゃったそのヤギというなんかね、これなんかもう、まあ、佐藤さんから話してもらいたいんですけど、
はい、
まあ、あのもともと浜脇小学校へ入学してね、
3年生の時にあの高露園小学校ができることになって、
はい、
それでしばらくあの校舎が完成するまであの浜脇小学校に私たちも1学期か2学期間いたんですよね、そこからあの浜脇小学校の皆さんに送られて私たちは歩いて、それで浜脇小学校の校長先生からあのお祝いにいただいたヤギ2頭を先頭に歩いて高露園小学校に移ったんですよね、
はい、それは村上少年も一緒、
少年も一緒ですね、
ヤギですか、
まだね、あそこの43号線が土の50メーター道路って土の道の時を、
まだでもできたのね、
そこを歩いてね、
は
い、入ったんですよね。だから私たちの頭の中のヤギは、うん、とっても身近な動物ですね。
だから私はね、そういうことで、まあ、あの私がこういうのを調べた時にそういう話を聞いてたから、
ええ、
あ、なんだと、どんどんヤギ出てるじゃないですかと。でね、例えばあの一番のデビュー作 の、 その風の歌を聴けてもね、うん、
はい、
人のよいヤギなんていう言葉が出てくるんですね。それから1984、これは、まあ、もうすでにあの今度新作が4月に出ますけども、
はい、
この前の長編はあの1984ですけども、
はい、
この中の深入りという少女がいるそのコミューンでですね、うん、子供たちがその盲目のヤギを世話をしてるとかね、だからそれにさらに羊っていうのも羊をめぐる冒険とかいっぱい出てくるわけですね、あそうかと。なんかそれで評論家はね結構難しいこと言うんですよ、ね、なんか羊はキリスト教のなんか犠牲のなんとかだとかね、そんなこと難しいことばっかり言ってるんですけど、
なんかこうメタファーのようなイメージで、
そんなもんじゃないでしょと、
もう実際に小学校の時連れて引っ越したヤギそのやっぱりこうね、 なんか原風景と重なってくるみたいな、
それは記憶の引き出しの中入ってたんでしょうね。だから
あ、なるほどね、
はい、さっきの教畜とも面白いのはね、
はい、
我々宿川って桜を思い出すでしょ、
はい、
だからそうじゃないんですよね。あそこ桜住んでからですね、もう5月頃からもう10月ぐらいまでずっと教畜となんですよ、宿川っていうのは。
は
い、いっぺん歩かれたいと思いますよ。もうあの阪急の宿川からあのもう宿川の河口まで、もう教畜堂ですよ、ずっと。
あ、
それでね、これがその村上作品に出てくるんですやっぱり、
うん、
例えばあの一つはね、一番有名なのはランゲルハンストの午後っていうエッセイですけども、これはまあその一番最後にやる石の橋を渡るという、ここでも教畜堂が出て必ず出てきますし、それからもう一つはね、その海生病院ですよね。海生病院っていうのはもう西宮ではね、野坂さんの野菊の墓のあれだというふうに言われてますけど、あれはノルウェーの森の直子が一時高校の時に入院した病院そのものなんですよ、うん、この中でも教畜塔が窓から見えてるんですね。
はあ、じゃあ映画化された時にあそこでロケしてほしかったですね。いやいや、
そうそう、だけどそんなそこまで私に聞いたアイドバイスしたんですけどね、
はい、
だけどその教畜塔、うん、また佐藤さんは知ってるわけですよ。
あの高蓮小学校の運動場っていうのはあの新設校ですから、それでが田んぼが運動場になったところですから、木が何もなかったんですよ、殺風景な運動場で。それでだから運動場の周りに教畜塔を何か植えましょういうことになって、そしたら海生病院があの教畜塔を分けてくださるっていうことで、6年生だけであのみんなで行って、みんな1本ずつあの肩に背負って小学校まで帰ってきて、はい、先生たちがぐるっと植えられたんですよね。
へー、
なんかその時ね、小谷先生の話でも道がその緑色になったんですって、葉っぱがちぎれて。
うわそうなんですか、
うん、すごくね、先生たちによく働くいい子たちだって褒められてね、
うん、
あの調子に乗って一生懸命運んだのを覚えてます、
はい、はあ、まさに記憶の引き出しの中にそういうことがこう散りばめられてたわけですよね、
はいはい、それがねポッポッと出てくるんですよ、
うん、
だからもちろんその教畜塔がじゃあその小説の中でどういう効果を持ってんのかとかいうのはまた、まあ、そんな話じゃないんですね。
うん、
だからそれが我々としてはそれがパッパッとこのあの中にその教畜塔の鮮やかってちょっと強烈ですよね、まあ、あれが出るというのが一つの我々 の中の景色としては非常に印象的であるということですね。
だから自分の中の西宮とこう本当にリンクするわけですよね、
はいはい、
そのヤギとか教畜塔っていう言葉 で、
うん、そうです、
村上ワールドが、
まあ、それでね、西宮っていう言葉が初めて使われたんですね、はい、1984で。
それまではこう、はい、イメージとして西宮違うかな、はい、というだけだったんですね、はい、
それも西宮の舞台じゃなくて、西宮から来たビジネスマンが東京へ出張した時のだけっていう形で、そのビジネスマンは西宮のヨットハーバーにヨットを係留しているという想定の話なんですね、
はい
はい、そこで西宮出てくるんです。
でも西宮のヨットハーバーと、
そうなんですよ。青豆さんと一晩過ごした男性は全部殺されるんですよ。でこの人だけは殺されないんですよね
それは何か、
いやもちろんその事件と直接関係ないという脇役であるという点もあるんですけど、すごくそのジェントルマンでにとして描かれてるんですね。
うん、
西宮市民としては嬉しいですよね。
そうですよね、はい、やっぱりその西宮という町に対しての、 その村上さんのこう思いというものはやっぱりいろいろとこう本当にちっちゃい時からのいろんなものがまあ積み重なってきてるんだと思うんですけれども、うんうん、はい、やっぱりすごい一つのこうイメージっていうのがちゃんとあるんですね。
そうですね、まあ、それとね、うん、あの人がね、あの住む場所っていうのがね、やっぱり海があり山があ あるところに未だに好きなんですよね。だからあの今多分大磯っていうかあの神奈川県 の、まあ、その前藤沢だとかね、まあ、もちろん都心に住んでたこともありますけども、どうもあの辺がホッとするみたいですね、ご本人は。
やっぱこの阪神下の海があって、
はい
はい、山もっていうようなところがこうあるんですかね。ああ、
ま
あ、
例えば私がもらったあのメールの最後にね、
はい、
まあ、僕は今神奈川県の海岸の町に住んでいますが、ここはずっと昔の阪神間の町にとても雰囲気が似ています。散歩なんかしているとホッとします。逆に芦屋や駆逐川あたりから昔の面影が随分消えてしまったような気がします。まあ、本物の海がなくなったもの寂しいですし、
あ、
まあ、ちゃんと知ってるんですよ
ちょっと苦言も呈しながらという、まあ、
そうですね、
ということは本当にあの少年時代を過ごされたあの当時の芦屋それから高露園のあの辺の風景がやっぱりすごくお好きだったというか
と思いますね。
なんですかね、はいはい、いやでもなんか本当にあの身近にね、特にあの南野さんもう今は佐藤さんですけれども、なんか本当にやっぱり一緒にその時代をね生きてきはったわけで。
そうですね、
ねえ生のだって村上少年を知ってはったわけですし。
で, す、ね、でもこんなことになることはね夢にも予測できなかったですよね。
いやこの文集も本当にお宝になりましたし、なりました、ねはい、写真もちょっとあのセピアっぽい感じのを ね,、はい、ね今いろいろ拝見したんですけれども、はいはい、いやなんか西宮はもっともっと本当にね。
そうですね、
村上さんとのつながりをもうちょっと表に出して言ってもいいやないかと、
は
い、
まあ、私は、ね、思うのはね、村上さんを追っかけてるとね、出会う人出会う人すごくいい人ばっかり出会うんですよね、はあ、いい人ってそんな何も人間のいいというのはレベルが高い人と出会うんですわ。あれで例えば もちろん松井さんとお知り合いになったのも村上春樹のあれですよね。
そうでしたよ ね研究してらっしゃるということから、はい、
もちろん川先生と出会ったのも村上春樹なんですよね、
はい、
あれで本当に村上春樹が好きな人っていうのはすごくその現地でも影響力ある人というかね、そういう人が非常にファンなんですね、はい、あの人のね、まあ、そういう面で村上さんの小説というものが本当にあの日本人だけじゃなくて、まあ、あらゆる人に生まれているということのまあ原因がどこにあるんかというところもね、やっぱり今後またあれしていきたいんですけども、
はい、はい、村上文学を語ると同時に西宮の町の魅力っていうものもね、はい、合わせて語っていただきたいと思いますので、はい、来週はまた別の面から、はい、
そうですね、
はい、その原風景にスポット当てて、
はい、もう西宮球場、甲子園球場だとか、
ええ、
西宮神社とか、
はい、
まあ、そんなお話もねまあ、させていただければなと思うんですけども、
はいはい、というわけで今日は本当にスペシャルゲストですよね、南野恵子さんね、いろいろと当時の思い出を語っていただいて、なんかまたこの村上少年がちょっとここにいるようなね、そんな感じで迫ってきました、
ね、うどんが好きだね。
いやでも本当にあの素晴らしいねあのお話を聞かせていただきました。本当にどうもありがとうございました。そしてナビゲーターの西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さん、本当にいいお話をありがとうございました。来週も楽しみにしていますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。